ケンちゃんのどこでもコミュニティ、今週のゲストは高知県知事の橋本大二郎さん、高知県特別職秘書の川竹大輔さん、
はい、
市民オンブズマン高知代表の久保則道さんです。
はい、
司会は、ケンちゃんのどこでもコミュニティの西村健一です。今日のテーマは、県政の情報公開度は向上しているのかということでお話を伺います。皆さんおはようございます。
おはようございます。
6月に開催された全国オンブズマン大会では高知県庁の情報開示度ランキングが低下し全国34位に、低迷したと言われています。そのあたりは久保さんどうなんでしょうか。
橋本知事が最初誕生したとき、まあ、カンカン接待で全国で手を挙げまして、私ども大変それからハイピッチで、まあ、上昇していくんじゃないかなと思っておりましたけど、まあ、検査とか、まあ、そういう結果が、まあ、まあ、いろんな方向性があると思いますけど、まあ、34位という、まあ、あまり良くない結果になりまして、非常に、まあ、残念に思っているところでございます。
現在の高知県庁の情報公開の原則っていうのは、まあ、どうなっているんでしょうか。また何年後に全てを公開するというような原則は確立されているんでしょうか。
全てを公開するってことはありえないと思いますよね。例えば自分のお子さんがこういう病気を持っているという相談に来られたお母さんがいたとして、その人の名前と病名が出るってことはありえないでしょう。ということから言えば全てが公開ってことは絶対ないと思います。で、原則は今申し上げたような、まあ、プライバシーに関わることとか、それから企業との関係で審議則の問題としてどうしても出せない情報だとか、そういうものにか限って非公開で、あとはもう原則も何もその全部公開をすべきだということを思いますし、そういう方向に順次進んできていると、まあ、僕は思います。で、そのオンブズマンの皆さん方のその34位という評価は、それはそれぞれそのどの点がどうマイナス評価かということがわからないと、それについてのコメントもできませんし、全体としての状況が悪くなっているか良くなっているかということも、その数字だけでは全くわからないと思いますよね。
はい、
はい、
そのあたりは久保さん何かコメントありますか。
まあその点は、まあ、細かくなりますから、まあ、ポイントはさておいてですね、まあ、私どもが開示請求、非開示の時に開示請求して開示 その審査会にかけるんですけど、その審査会なんかも、まあ、ひどいのであれば2年もかかっちゃうとか、あるいは、まあ、その非常に申し立てしましてですね、まあ、審査期間が非常に長いというまあ、ことがあるわけですね。まあ、それと、まあ、この間、まあ、数ヶ月前にも、公文書の破棄という、まあ、大変な問題が起こったりしてですね、まあ、一体その職員にですね、どれだけその公文書の大切さというのが浸透しているのかと、まあ、いうのが非常に今疑問に思っているわけです。
ただね、その個別に何かこういうことがあった、ああいうことがあったという事例を挙げていくのであれば、あまりその全体的な評価にはつながらないと思いますよね。やっぱりもっと全体的にどういう流れがあるかということを見ていかないと、新聞記事だけでこんな問題がありましたね、あんな問題がありましたね、だからイメージとして悪いですねということと僕は情報公開は違うし、そこら辺はきちんと見ていかないといけないと思いますけどね。
例えばですね、はい、よくある話では、まあ、情報公開の原則っていうのはアメリカあたりが進んでおってですね、アメリカ公文書図書館とか言って、外交機密文書も30年経ったらもう公開してですね、あの時にパールハーバーの攻撃についてはこうだったとかいうのは、まあ、30年ぐらい経ったら出てきますよね。まあ、それから例えば適切かどうかわかりませんけれども、まあ、情報開示を、まあ、拒否した部署へのですね、罰則規定とかですね、それから、まあ、正当な理由なしに情報公開を拒否する部署と、管理職名なんかはですね、公表すべきではないかというふうに僕は思うんですけど、そのあたりは、川竹さんどう思われますか。
そうですね。まあ、だから、その先、最初におっしゃった、まあ、何年間経ったら、まあ、それで公開できる情報があるんじゃないかという点については、例えばその企業との信頼関係の中とかで、まあ、明かせない情報なんだけれども、まあ、そうやってもう何十年も経ってしまうとですね、まあ、そういう影響力はなくなってくると思いますから、で、それを例えば何十年後かの請求があったときに、いや、企業の情報だから出せませんよと、というふうに一律的にやってしまうのはおかしいなというふうには思いますね。あと、また、情報公開に対して、まあ、例えば部署によって、まあ、前向きに、まあ、取り組んでいるところとですね、いや、ちょっとというようなところも、まあ、そういう部分もあるかもしれません。で、まあ、そういったところで、まあ、あんまりそれが、まあ、ひどいようだとですね、まあ、それはもう、オンブズマン皆さんも 分かっていらっしゃる部分かもしれませんけれども、まあ、それを、まあ、役所があんまり公表していくというよりも、まあ、皆さんから採点してもらうとかですね、そういうのもあったりするのかなとは考えたりはします。
いや、なんか問題になった職場の職員の名前を公表しろっていうのは、その情報開示請求をしてもらえばいいんじゃないですか。
うん、
まあ、いくらでも公表できると思いますよ。
ああ、ね、うん、それはできると、
うんうん、それは今だって今それを拒否する理由がないですもんね。
うん、それは久保さんはどう思いますか。
いや、確かにその名前というか、まあ、その職員の名前を公表することもですね、まあ、もちろんそれは悪いことではないですけど、やっぱり私どもが求めているのは本質的にやっぱり県民が知りたい情報ですね。例えば、まあ、破ったり、黒塗りでなかなか開示もですね、審議会が、まあ、何年かかったりとかですね、まあ、そういう基本的なことなんですね。
うん、基本的なことだけども、県民がっていうのは誰かということですよね。
うん、
私個人も県民だと。だから県民が知りたがっていることというのは、全体の公益性から考えたときに、本当に県民のためかどうかということはきちんと見なきゃいけないと、西村さん思いません？
まあ、
いや、思いません？
いや、それはですね、うん、まあ、自分がその県民でね、うん、じゃあ誰が県民なのかというふうに言われるんですけども、うん、ただ、私が思うのはですね、うん、例えばよく、言われる、まあ、例え話で、うん、飲酒運転をした県庁職員がかなり厳罰処理が行われて懲戒解雇もあり得るけども、うん、
それは飲酒運転をしたらこれから懲戒解雇に原則としてしますよという約束を県民の皆さんにしたわけですよね。
はい、
だから飲酒運転そのものの重みということよりも県民との約束ということですよね。
はい、
で当然情報公開に関してもそういう約束をこれからはきちんとしていくべきだと思いますね。はい、
だから、うん、例えば今までだったらですね、まあ、いわゆる公文書をですね、破棄した、職員の方がいらっしゃってですね、それはまあ、停職1ヶ月ぐらいで終わっちゃうけども、これからは厳罰規定にすべきではないかなと思います。
飲酒運転というのは人の命に関わりますよね。
はい。
うん。かつて、高知の運送会社が起こした事故が、飲酒運転に対するいろんな社会的な問題を引き起こしたということにもありますけれども、はい、情報公開というのはまた、意味合いが違うと思いますよね。
だからそこのあたりの定義の仕方がですね、うん、いわゆる県庁にとってのですね、いわゆる大事な情報なのか、県民にとってのという情報なのかのですね、うん、誰がですね、まあ、誰にとっての情報開示なのかという問題を本質的にしないとですね。
いや、県庁にとって必要なっていうふうな判断は何ら知ってませんよ。今申し上げたのは飲酒運転と比べてという話をされたので、
はい、
飲酒運転と情報公開というものは同列には比べられない点があるんじゃないですかと。
うん、まあそうだかもしれませんけど、うん、県民的感情からするとですね、うん、なんか片や飲酒運転は厳罰で情報開示の、
う
ん、
だけど人の命に関わる交通事故を起こす問題とその情報公開というのも様々な問題がありますよね。ただその人の命に関わるものと全く同列に扱っていいかどうかっていうのは僕は疑問に思いますけどね。
そのあたりは久保さんどう思われますか。
うん、まあ闇牛でもね、いろいろ問題が起こった通りですね、まあ確かに情報公開がまあ私すべて、まあその今知事会がおっしゃいましたね、まあ確かに交通事故との比較っていうのはまあ極端すぎるかもわかりませんけど、まあやはり一般常識的にやっぱり県民が求めてる、まあそういう事件が起こった時にね、やっぱり、その後に、まあ情報公開してもですね、まだ、まあ時間稼ぎのような、まあ情報公開もあるわけですから、現実に。まあそうなった時なんかはどうかなというね、疑問があります。
時間稼ぎってのはちょっと意味は？
うん、例えばですね、まあ当然ご承知の通り、まあ情報公開やって、それでまあ監査請求かけて、
はい、
それで、まあ、行政訴訟ということをやりますわね。まあ、そういったときに、まあ、こちらは早く資料の中身が知りたいんですけど、まあ、それで、まあ、開示請求しても、なかなか非開示の答申が出ないとか、まあ、そういうことっていうのは引っ掛けてあるわけですわね。裁判とかけてね。
それは時間稼ぎではなくて、うん、手続き上のやっぱり問題でしょ
う。まあ、だけどね。
それを時間稼ぎと言ってしまうのは少し短絡的すぎません？
うん、だけどね。
そのためにいろんな手続きがあって、それぞれの手続きをなんか飛ばしていかれるのであれば、
うん、
そこにすぐその情報公開に対応するということができるかもしれませんけども、
だけどね、
裁判が起きて、裁判の中での利害関係が生じているとかいうときは、やっぱりそのことを勘案しないといけませんよね、当然。
だけど県民側から取れば、うん、あのまた裁判とその
県民側から取ればそう
非開示のね、うん、あの手法とはまた全く別の問題ですよね、
うん、だけどそれは時間稼ぎということとは違うんじゃないです、うん、手続きを踏むということと時間稼ぎということは、うん、と僕は思いますけどね。
まあそこらあたりの解釈は非常に、うん、まあ難しいと思いますよ。例えばですね、うん、まぁ、あ、ちょっと話題を変えますけども、はい、橋本知事のメールマガジンで、7月11日以降で、付け込まれる、の、まぁ、あ、月の源っていうのを書かれておるんですけども、う
ん、いろいろ読んでいただいてますね。
はい、で、その中でですね、はい、いわゆる付け込まれるのは、調整型の、まぁ、あ、職員が評価されてきた人事の事項をですね、うん、基本から変えない限り、圧力に弱い主体性のない行政から抜け出せないと感じていますと。いうふうに、まあ、知事は、こう、メールで書かれておるんですけども、具体的に人事評価の改革、本当に調整型の職員が出世してですね、例えば県民と向き合って、いろいろこう、苦しんでる職員が正当な評価を受けれるような形になったのかどうか、まあ、そのあたりを知りたいんです。具体的な対策はされておるんでしょうか。
具体的な対策はしてますけれども、はい、評価基準を全部変えたかというと変わってませんね。で、今回僕も初めてですね、人事評価の基準というのを見ました。相変わらずもう管理主義的な評価基準だし、いわゆる調整型がまだまだ評価される内容になっているので、それはもう来年度に向けて全面的に改めようと思っています。
まあ、知事であれば、うん、まあ、県民の投票によって選ばれた、うん、まあ、一つの地方の大統領みたいなもんですから、はい、橋本さんがこういうあの、まあ、職員が望ましいと、県民に対してその、まあ、県庁最大のサービス産業だというふうに、まあ、普段からおっしゃってるようですから、そしたらパブリックサーバントのようにならなければいけない、こういう職員こそが評価してしかるべきだというふうなモデル職員とかですね、そういうのもどんどんあの掲示してですね、でそういう県民と対話してですね、情報公開もする職員がいいんだということを、もっとあの人事評価の面でもですね、やらない限りは県庁変わらないと思いますけど、
それはすでにやっています。やっていますけれども、その中で1人2人3人4人といろいろ問題のある職員がいますねと、だから全部が変わってませんねということにはならないというのは先ほど申し上げた通りなんです、うん、で全体の方向として今おっしゃったような情報公開というものをきちんと評価をして、それに対して前向きな職員を人事的に評価をするという基準作りはもうできています。
それはもう今期というか、ある程度そのあの具体的にどんどん進行しつつあるんですか。
それは今の人事評価の中でもそういう方向はちゃんと出てますけれども、さっき言いましたように細かくその人事評価っていうのはいろんな分野ごとに、まあ、協調性だとか企画力だとかいろいろありますよね。でそれを1段階から5段階までこういう人が一番低くてこういう人が一番高いんだという、 こう内容のコメントがあるわけだけども、それを見ると相変わらずその県庁の中の組織にとって都合がいいような形、管理的な視点、また先ほどのあれで言えばその協調性というのが県民との協調性じゃなくて県庁の組織の中での協調性になっているとか、そういう面はいっぱいありますので、それはぜひ全面的にも切り替えたいと。でどう切り替えるかということは県民にもきちんと公開をして、こういう形で切り替えていきたいということはお約束をしたいと思います。
知事さんはそういうふうにおっしゃってますけど、実際に応対されてですね、県の職員の皆さん方というのは変わったように思われますか、そのあたり。
うん、いや私はやっぱりまだ坂のですね、事件がありましたね、六甲県の騒ぎの事件から、まあ、高知商品の事件からね、まあ、大きな社会を揺るがした事件というのがありましたし、またこの100年 その高知県庁の中でやっぱり2回も市職の手入れが入ったということは大変な、まあ、問題じゃないかなと私は思ってるんですけど、まあ、そういった大きな問題が起こってもですね、やっぱり職員の意識がじゃあどこまでね大変なことをやったんだなということがあるかというと、なんか全体的にはあんまり感じてないんじゃないかなと、俺のことじゃないからというね職員が多いんじゃないかなと思うんですけど、
だからそこがなぜそんなに、まあ、元祖改革派知事
いやそこがと言われるけど、うん、それは主観の違いだって、はい、僕はそうは思いません、
はい、うん、そのあたりはどう思いますか。
だから、まあ、私としたらね、まあ、全体と個人的なことというのは非常にその日本の社会というのは個人的に動いているよりも全体で動いているわけですから、特に公務員も全体で動いているから、まあ、なかなかその個人自己責任というのは取れるようで取れないというのが、まあ、本音だと思うんですけど、 やはりその私たちがまあこれ今までですね、まあ、7、8年まあ市民運動をやってきてですね、まあ、数々のまあまあ、もちろんその新聞にネタになるから悪いことだとは言いませんけど、まあ、一応その社会をあの騒がしたという点では一致すると思いますけど、まあ、そういった時のその後の、ね、対応がじゃあ同じようなことをまた繰り返してやるかなということになるとですね、やはりそのなんか、うん、心の中に染みてないんじゃないかなと、反省がないんじゃないかなということを率直に思うわけです。
全体の中にでですね、うん、その心の中に染みてない職員が相当数いるということは認めます、
うんうん、
でそれをやっぱり変えていくために自己責任を問うていくことの必要性というのは僕も痛感をしてますので、そういう方向はきちんとやりたいと思います。